本日の聖書の箇所はルカの福音書13章22節から30節です。新約聖書145ページです。司会者がお読みいたします。イエスは町や村を通りながら教え、エルサレムへの旅を続けておられた。すると、ある人が言った。主よ、救われる人は少ないのですか？イエスは人々に言われた。狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様、開けてくださいと言っても、主人は、お前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。すると、あなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりしていました。また、あなたは私たちの大通りで教えてくださいました。しかし、主人はあなた方に言います。お前たちがどこのものか私は知らない。不義を行う者たち、皆私から離れていけ。あなた方はアブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりをするのです。人々が東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか？後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのです。狭い門から入りなさいと題して、小沢先生に御言葉を取り継いでいる。いただきます。換気終了してください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、6月最初の主の日の朝、もう一度御前に招かれ、私たちはここに座り、あなたの御言葉を今したい求めております。主ご自身が豊かにお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。まず最初にお詫びですけれども、今日のタイトル、狭い門から入りなさいとなっております。実は先週、予告した時は別のタイトルでありまして、後から気がついて1週間早い分を、タイトルにしてしまったということに気がつきまして、今日予告とは違うタイトルになっていますことをお詫びいたします。で、今日の箇所で24節、狭い門から入るように努めなさいというこの御言葉は、信仰を持ってない方であっても聞いた、どこかで聞いたことがありまして、よく入試のシーズンになると競争率何倍の狭き門ですとかいうことで、よく使われる、そういう言い方をされる箇所でもあります。でまたクリスチャンの方でもこの御言葉を取り上げまして、例えば、何か人生の選択で、2つのうちから1つ選ばなきゃいけない、で1つは、やや優しい方、もう1つはちょっと難しい方という、その2つがあるならば、難しい方をあえて選ぶのだ いう、まあ、そういう証をなさる方もいます。広い門からではなく狭い門から入るのだと、まあ、そういう、ことなんだと思います。で、まあ、皆さんもこの狭い門から入るっていうことはどういうことかまあ、と少し悩んだことがあるかもしれません。いつも難しい方を選べということか。でじゃあ極端な例を挙げますと、まあ、この教会でも山登りの好きな人がいますけれども、山に登るときいろんなルートがあります。で、一つは初心者コースで、もう一つは上級者コースと、まあ、そういうふうに分かれているときがあります。で、そういうときにそうか、狭い門から入るということだから、私はまだ山登り始めたばかりの初心者だけれども上級者コースを選ぶのかというと、これは間違いなわけですね。そんなことをしたら大変な迷惑をかけますので、やっぱり自分に合ったレベルを選ばなきゃいけませんので、そうしますとこの狭い門から入りなさいというのは、ちょっと私たちが考えているのとは違う意味の可能性があるわけです。じゃあどういうことかということを今日考えてまいります。で、今日の箇所の発端は、ある人がイエス様に、主よ、救われる人は少ないのですかと尋ねたところから始まります。まあ、これに対してイエス様が語ってくださったのが24節、狭い門から入るように努めなさい、あなた方に言いますが多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。まあ、そのように語った後にイエス様は、まあ、一つの例え話をしていくのです。で、25節です。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様開けてくださいと言っても、主人はお前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。で、この戸がいつも、まあ、それまで開いていたということでありましょう。でも、まあ、外にいた人たちはいつも開いているから いつでも入れると言って入ろうとせずに、まあ、外でいろいろとやっていた、まあのんきに構えていたわけですが、門が閉じられてしまいまして入り損ねてしまいました。そこで、外にいた人たちはこのように訴えます。26節、私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました、またあなたは私たちの大通りでお教えくださいました。まあ、このように訴えるのですが、この主人は27節で、お前たちがどこのものか私は知らない、不義を行う者たち、皆私から離れて行けと、まあ、冷たくあしらいます。まあ、今の時代非常に物騒な時代でありますので、ピンポンと来てもですね、見ず知らずの人が来たなと言ったら、私たちは用心して戸を開けないわけです。まあ、ドアホンかそういうもので、対応いたします。まあ、それだけ警戒する時代になりましたが、じゃあこの家の主人はなぜ開けなかったのかと言いますと、いろいろあるわけですが、でもこの外にいる人たちにしてみれば、この家の主人は知っているんですね。あなたと一緒に食事もしたことはあるし、あなたが主人が大通りで教えていたとき、私たちはそれをそばで聞いていましたと。まあ、あなたと主人と私たちは知らない仲ではないでしょうと訴えるわけです。それなのに主人は私は知りませんよと言って、外に放り出すんですね。まあ、何も説明がなければこの主人すごい冷たいんじゃない、ここまで訴えたらやっぱりちょっと開けてあげればいいでしょうと、まあ、そういう同情心を起こすんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり開けない理由があるわけです。で、この例え話というのは神様の真理を分かりやすく説明するために、まあ、こういう場面を設定して説明してくれるわけですけれども、ということはここに出てくる家の主人とか 外に放り出されている人たち、あるいは開けられていた戸がいつか固く閉じられていって、もうそれは二度と開かないという、これは何かを象徴しているんですね。何かを表しています。で、これは、今日の最初の箇所に出てくる、まあ、救われる人は多いか少ないかという、そういう問題に全部つながっております。で、まあ、ある方はもう気づいていらっしゃるかもしれませんが、この家の主人というのは神様のことで、この家というですね、これはまあ神の国、まあ、神様がお支配する国ですね、神の国のこと。そこには扉がある、まあ、戸が開けてあったり閉まったりする、そういう戸があって、ということのようです。で、その神の国には誰でもが入れるわけではない、まあ、いつも入れるわけではない、やがて戸が閉じられてしまう時が来るのだ。もうそうなったら二度と開かないので、もう外にいた人は誰も入れない、まあ、そういう例え話であります。で、そこで気になるのは、皆さんも、まあ、心の中に思ったと思うんですけども、自分はということですね。自分はこの神の国に入れるんだろうかどうか、もしかして自分はここに出てくる例え話のように外に放り出されて、泣いて歯ぎしりする側の人じゃないんだろうか、自分は入れないんじゃないかという急にこう不安になってしまうんじゃないかと思います。で、これは本当に切実な問題なわけですね。なぜなら私たちは、救われた者は神の国に迎えられていくのだという約束を信じていますけれども、いや、もしかしてあなたは入れないかもしれないですよと、こう疑ってしまうと不安になります、本当に私たちはこれをどう捉えてよいのか、まあ、そのことで、もう少し考えてまいります。で、ここで注目したいのは、この外に放り出されている人たちが、まあ、家の主人に何と訴えたかであります。2つのことを彼らは訴えております。まあ、26節の前半ですね。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。これが1つ目。そして2つ目は、またあなたは私たちの大通りで教えくださいましたと。この2つのことがあるので、まあ、これを理由に、2つのことを理由にして家の主人に対して、あなたはこの戸を開ける、開けるべきである、まあ、私たちはその家の中に入る資格があるのだと、まあ、そういうふうに訴えてますけれども、先ほど見た通り、この家の主人は、あなた方のことは私は知りませんよと、絶対に開けようといたしません。で、この少なくとも私たちはここで分かるのは、この外に放り出されている人たちはかつて家の主人と一緒に食事をしたことがあるということですね。で、この食事をするというのはもう皆さんももうすぐ分かるわけですけれども、見ず知らずの人と食事をするっていうのは、これそういう意味ではなくって、一緒に食事をするというか、親しいから普通一緒に食事をするわけです。それなのに家の主人はあなたのこと、いざとなったらあなた方のことは知りませんと言って、追い出すわけですので、なんとまあこの家の主人、まあ、つまり神様ですけれども、非常に冷酷な方じゃないだろうか、あるいは、以前は親しく、あなた方と私は親しい関係だよねと言っておきながら、いざとなると、こういうふうに、ああ知りませんねという心変わりする、こうコロコロと変わっていく人なのか、方なのか、もしそうならもう神様のこと信頼できないわけですね。やはりこれだけこう冷たい態度を取るということには、やっぱり神様の側、家の主人の側にとって、 やっぱりそれなりの理由があるからあえてこうしているということになります。じゃあどんな理由で、家の主人はこの戸を開けようとしなかったのか、ここだけでは分かんないですね。なんでだろうというわけです。そこでどうするかということですが、今日は理由は話しませんけれども、実はこの箇所の14章と関係があるんですね。14章ちょっと先取りしてしまうんですけれども、次のページに14章というところが始まってまいります。で、14章ではどんなことがあるか、前半の方ですけれども、どんな話があるかというと、イエス様がパリサイ派の人、パリサイ人の指導者ですね、の家に招かれまして、そこで食事をした時の場面が出てまいります。で、その招かれた日は安息日でありました。で、そこまでであれば何にも問題はなかったんですが、実はそこの食事の席に、14章2節というところに書いてますけれども、イエス様の前に水腫を患っている人がいたとあります。水腫という病気ですね、病を患っている方が、たまたまというんでしょうか、あるいはイエス様があえてその方の前に座ったということなのかもしれませんけれども、でその病気を患っている人をこのイエス様がこの時癒したんですね。で、安息日に癒したわけです。で、前回も同じ話がありました。安息日にイエス様がこの18年間、腰が曲がったまま、まっすぐにできないという病に、を患っていた女性を、癒したという話をいたしました。で、その時も触れましたけれども、パリサイ派立法学者の人たちは、安息日には、命に関わらない限りですね、緊急じゃない限り安息日には、治療という行為をしてはならないと彼ら自身の立法ですね、彼らが決めた、規定で、によってそのことを禁止しておりました。で、なんでそんなことを決めたかと言いますと、元を正せば聖書に書いてあるんだというんですね。モーセの実戒という中に安息日を守りなさいと。で、その安息日にはどんな仕事もしてはなりませんと確かに聖書に書いてあるんです。で、どんな仕事もといった時に、じゃあどの仕事ダメですかということは聖書には細かく書いていない。それで、立法学者たちは、じゃあ安息日にしてはならない仕事のリストを全部作ったわけですね。で、それの中にその一つとして、この命に関わらないことに関しては治療行為は禁止するという項目があるんです。で、イエス様がそういうこと全部ご存知でありますけれども、その立法学者パリサイ人の目の前で、今日のところでもこの水腫という病気を患っている人を癒したんですね。で、これはもう大変なことでありました。パリサイ派の人たちの面目は丸つぶれであります。やっちゃいけないことを目の前でやる、当然腹を立てるわけですね。で、この後この人たちはイエスをどうやって殺そうかという、そういうことを相談し始めていくわけです。これが、14章の前半で起きていることなんです。で、今日の箇所に戻ります。家の主人が戸を閉めてしまって、外に放り出された人たちは、このように訴えました。あなたと一緒に食事をしたではありませんか。で、これとですね、今見た14章のこと、同じですよね。食事をしているんです。パリサイ派の人たちは、確かにイエス様と一緒に食事をしたんです。招かれて食事を一緒にしたんですね。じゃあ、 その食事の席は親しい間柄のこう和やかな雰囲気の食事であったかというと違いますね。もうやってはならないと自分たちが言っている人々に教えて、もうきちんと守れと言っていたことを平気でイエス様が目の前で破ったんですから、もうこれは大変でございました。イエス様の憎しみが燃え上がっていく、そういう食事だったわけです。ですから、あなたと一緒にあの時食事をしましたねと訴えても家の主人が戸を開けないのは当然ですね。親しい食事じゃなくって、イエス様を殺そうとさえ思うような食事だったわけですから、家の主人が冷たいのではないんです。そのパリサイ派の人たち、かたくなな態度こそが、この戸を開けてくれないということの原因でありました、はい、これが食事をしたけれどもどうして開けないのかということの理由ですね。で、じゃあもう一つはどうなったのか、彼らは2つ目のことも訴えておりました。またあなたは私たちの大通りでお教えくださいました。これはどうなんでしょうか。で、これもやっぱり14章、先ほどの14章とつながっています、このイエス様はこの水腫という病気を患っている人を癒すときに2度訪ねているんですね。14章3節をちょっと見ていただきたいんですが、イエスは律法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうかと質問したんです。で、この質問に対して、この律法の専門家パリサイ人たちは、4節見ると彼らは黙っていたんですね。黙っていた、つまり答えなかったんです。イエス様がせっかく、かなってどうなんですかと質問しても彼らは答えます。で、それで終わらなくてイエスはもう一度質問するんです。この、病気の人を癒したあと5節ですね。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。はあ、で、これに対しても6節、彼らは答えることができなかったということで黙っているんです。13章に戻ってこの外に放り出された人たちは、あなたは私たちの大通りでお教えくださいましたと訴えました。この大通りって訳している言葉は、広場という意味でもありますし、もっと広げれば、たくさん人が集まっているところという意味でも取ることができますので、イエス様が、食事の席に招かれた時に、このパリサイ派の人や律法学者に対して、安息日に癒すのは立法にかなってますか、どうせですかということを尋ねたということは、真理を教えてくださっているわけですね。こういう質問形式で、本当の真理、神様の真理は、どこにあるんですか、これですか、あれですかということを尋ねて教えてくださっているわけです。ですから、この外に放り出されている人たちが、私たちの大通りでお教えくださいましたというのは、これは事実であります。嘘ではない、教えています、イエス様。じゃあ教えているから、それで何かもう戸を開けてもらえるという根拠になるかというと、そうじゃないわけですね。教えてもらったけれども、聞いていた人たちはどう反応したかであります。自分たちは間違っていますよ、あなた方は間違っているんじゃないですかとイエス様は尋ねた、質問したのに対して黙っていたということは何ですか。これは都合が悪いですね、答えられない、いや間違ってましたと言ったら、プライド、自分たちの面目丸つぶれであります。で、正しいです、私たちは正しいんですと言って ったら、周りにいる人たちですね、イエス様すごいなと思っている人がいっぱいいるわけですね。そういう人たちに対して、今度は敵に回してしまいますので、どちらも答えられなくなってしまいます。これが彼らの態度。つまりイエス様がせっかく教えてくださっているのに認めようとしない。自分は間違ってました、確かに、安息日守れと言いながら、その神様の御心を損なうことをしていましたということを言えばよかったのですけれども、黙って答えない。だから教えてはいるんだけれども、聞いてはいるけれども、それに正しく応答できなかった、できなかったどころか、このイエス様は何ということをするんだ、私たちがダメだと言っていることを平気で目の前でやるとは何事だ、そんなにやりたいなら自分たちの 見えないところでやれというようなですね、かえってイエス様を憎んでいったわけです。このように2つ目の訴えもいたしましたけれども、結局家の主人は戸を開けなかったということは、これでお分かりだと思います。神様が冷たい方、なんと非情な方なんだろうかと、思ったかもしれませんが、神様はちゃんとこの扉から入りなさいと、あなた方自分の間違い認めてこの扉から入りなさいとせっかく招いてくださったのに、彼らは、そのイエス様の教えを無視し、認めようと、自分の間違いを認めようとしなかった、それで戸は開かなかったわけです。よく考えますと、この扉ってそれまでずっと開いているんですよね。ずっと開いていたんです。でイエス様はこの14章のところでちゃんとこの扉ここにあるよと、でここから入りなさい入りなさいとこう招いていたのに入らなかったんですね。ところがこう急に閉まっちゃうと、私たちもそうですね、ごちそうがいっぱいあるとですね、後から食べようとかって思うんですが、みんなが食べてだんだんなくなっていくと、なくなってしまうといって慌ててなんかこう、皿に手を伸ばしたらもうなくなっていたとかいうことがありますけれども、空いている、いつまでも空いているわけではない。さてこんなふうにして、イエス様はこの狭い門から入るように努めなさいと、言われました。最後にこの意味についてですね、考えてまいります。最初にも触れましたが、この狭い門から入るようにという言葉は、優しい方と難しい方と2つあったら難しい方を選びなさいという、そういう単純なことではない、ありません。あるいは、神の国に入る扉は非常に狭くて、そこを通り抜けることのできる人は非常に稀であるという意味でもありません。もし本当に狭くて扉がこう狭くて何センチしか空いてませんと言うんなら、痩せてる人の方が有利という話、笑い話になってしまいますので、そういうことでもあります。イエス様の言葉というのはいつも私は感じるんですけども、意外な落とし穴というんでしょうかが仕掛けられているなというふうに感じます。皆さん、この狭い門という言い方をいたしますと、もうこれも最初に触れた通りに高校や大学の入学試験のようなイメージ最初から持つわけですね。学校に入りたいけれども、非常に偏差値高くてハードルが高いな、でもそこに入るにはそこをの乗り越えなくちゃいけないんだなという、もう最初からもうハードルが高い低いという、そういうものを、狭いもんとか広いもんとかっていうふうにこうイメージしていると思います。で、実はイエス様が語っているこの狭いもんという言い方ですが、 このイメージですね、大学入試とかそういうことのイメージは一旦捨てた方がいいと思います。全く違うイメージであります。そもそもですね、この通り抜けなければならないあの門ですけれども、狭いのか広いのか、一体誰が決めるかであります。で、これは私たちはもうそれ最初からもう狭いって言ってるんだから、神様がもう狭いとだよ、これは狭いから本当に大変なんだよっていうふうに、神様の方が最初からもう何センチしか空いてませんというふうに、決めているんだというふうに私たちはてっきりそう思っていたと思うんですが、実はそれは間違いであります。この門が狭いか広いか決めるのは私たちの側なんですね。いいでしょうか。私たちが決めるはい、というのはなぜかと言いますと、イエス様はこの救いという扉を私たちに与えたわけですね。こっから入りなさい、こっから救われていきなさいと言って、イエス様はこの救いの扉をポーンと私たちに与えてくださった。それまでは私たちはこの救いの扉というものをどこにも見つけ出すことはできなかったんですが、イエス様がそれを備えた。で、どのようにして備えたかと言いますと、イエス様が十字架で追われて、そこで死なれ、よみがえられたことによって、この救いの扉がここにあるよと十字架のところに示してくださったわけです。神の子である方が命を捨てて私たちにこのように救いの扉を備えたわけですから、そしてその扉を通して、一人でも多くの人が救われなさいよというふうに与えてくださった扉であります。であればですね、狭いんでしょうか。むしろですね、私は思うんですけども、この扉というのは本当に実は広いもんだと思います。極端かもしれませんが、扉というとなんか、日本式で言えば1軒ですか、90センチですか、1軒で1メートル80ですか、手のひらぐらいのせいぜいですね、これぐらいの幅しかない扉、それでも大きい扉だと思うかもしれませんけれども、このイエス様が備えてくださった扉というのは、こちらの側とこちらの側の柱があったとしたら、そこの距離を測るのが難しいほど広いんじゃないかとさえ私は思っているんですね。つまり誰でもが通ろうと思えば誰でもが通れるぐらい広い。これほどに広い扉ですから、私通れませんとかですね、私無理ですということは いないんですね。誰でもが通ろうと思えば通れる。じゃあどうして狭い狭いと言うんでしょうか。先ほどの14章のパリサイ人たちを見てください。イエス様はせっかく2度も質問してですね、どっちが正しいですか？あなた方は安息日に自分の息子や牛が井戸に落ちたら助けようとするでしょうか。それなのにどうしてこの病気を患っている人がいるのに癒そうとしないんだ。誰が見たって当たり前ですよね。なんか神様、イエス様は難しい質問はしてない。本当に、ああ、そうだねっていう簡単なこの質問をして、どちらが正しいですか？どちらが間違っていますか？ということを尋ねたわけです。で、パリサイ人たちは、ああ、そうだね。自分たちは本当によく考えれば大変な間違いをしていましたと、言って、それを認めればよかった。たんですけれども、彼らは認めようとしない。そうしますと、せっかくイエス様が質問してこの扉を通りなさいと言っているのに、彼らは通らない、いや認めたくないっていうのは、その扉を自分に狭めているんですね。あれだけもうこれだけ広い扉が本当にあったのに、自分たちの手でそれを狭めてしまって通ろうとしない。この扉というのと、救いの扉、救いの門を、通っていくときに、 私たちは一つだけやることがあるわけですね。自分は間違ってました。イエス様から質問されて、ああ、確かに自分は間違ってました。私は罪人でしたと言えたとき、私たちはそこをくぐることができます。で、それを認めるだけでくぐれるわけですから、私はやっぱり広いもんだと思うんです。けれども、やっぱりそれは、難しいわけですね。ああ、自分は間違っていたなんて言いたくないというのが、私たちでありまして、特に私はそうですね。自分の間違い認めたくない。あなた間違ってんでしょと、まずそこを先に言いたくなってしまう人間でありますから、自分でやっぱり狭めようとする、これが罪の、性質であります。けれども、一つだけ、だから狭いもんっていうのは認めたくないでしょ、あなたのたっていうところを確かに指摘してるんですね。私たちにとっては、自分の罪を認めるっていうのは本当に難しい。だから狭いわけです。でも、もしそれを、ああ、そうでした。私は間違ってましたと言えたなら、あなたはその狭いと思っていたのを全部、ビャーンと取り除けられて、さあ、ここを取りなさいと言って、神様を迎えてくださるんですね。はい。でも、この、広いよ。だから、誰でも通ってくださいと、言ってますが、でもやっぱり、そこの時、自分の間違い、罪を認めるっていうことだけは、やっぱり嫌だという気持ちが起きるわけです。教会に来て、初めて教会に来る方は、あなた罪人ですよなと言われるとドキッとしまして、そして、あなたは救われなきゃダメですと言いますと、ますますなんかこう、不安な気持ちになっていくと思います。できるならば、そんな話は聞きたくないわけですね。で、そういう時、私もかつてそうでした。私はそこからずっと逃げておりましたが、もう逃げられませんと、逃げられませんよと追い詰められた時に、通らざるを得なくなりました。その時気がついたんですね。この門というのは、一人で通って、もうどうなるか分かんないと言って、こう不安で不安でしょうがない思いで、通らなきゃいけないのかと最初思ってましたら、その通り過ぎる瞬間、実は一人じゃない。ということに気がつくんですね。実はイエス様が一緒にその扉を通ってください。あそこだ、この私の手を握ってここを通りなさい。よく来たね、はい、この手をつかめ。そしたら私が あなたを導くからということで、私たちは一人で通るんじゃないんです。そしてまたその扉の先にはすでに通った人たちがたくさんいる、見えるんですね。で、さあ、早くこっちに来なさいって、こう、喜んで、こう、迎えて、くれるわけですけれども、それまでは、もうここは一人で、通るんだろうか、真っ暗だな、というふうに何も見えないな、恐ろしいと、思うんですが、実はそうじゃないですね。神様が一緒に手を引いて、ここを通りなさい、と招いて、くださるんです。私たちが、ですから、私たちがどこを見て歩んでいくんだろうか、どうやったら神様の国に入れるんだろうかと、思うわけですけれども、実に簡単な、というか、実にシンプルであります。自分は間違っているんだ。神様に対して間違ったことをしてきたんだという、その思いを抱いているならば、あなたはすでにもう神の国に入る資格がある。で、イエス様は今日のところの30節で、後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのですという不思議な言葉を語っております。一体何のことかと思いますが、これ先にいるものっていうのはパリサイ人の人たちです。自分たちこそ神の国に真っ先に入る資格があるぞと思っていたものが、この外に放り出されていく、後になるわけですね。しかし後にいるものがっていうのは何かと言いますと、自分はもう神の国に入る資格がない、本当に惨めな罪人なんだと、こう悲しんでいるものが実は神の国にもう入っているんだ、 これが先頭に立って、この神の国に迎えられていくんだよということを語っています。もし自分はもう資格がない、神の国に入る資格がないと悲しんでいるのであるならば、あなたこそ一番に先頭に入れるんですよと、神様はそれに励ましてくださっていますから、私たちは、神様の励ましの中でその自分の弱さをまた神様に告白しつつ歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の地なる神様、あなたの御言葉はいつも不思議で、また手に考えていくときに深いご真実をあなたが私たちに語ってくださいます。狭い門から入りなさいと聞くと、やだな、できるならば広い門から入りたいものだと私たちはまず考えています。でもあなたが備えてくださっている救いの門は本当に広かった、あなたはどうですかと尋ねるほどにして私たちを心配し、その神の国へ私たちを迎えようと、あなたはご自分の命を捨ててくださいました。私たちはそれでもまだ入りたくないと、固くななものでありますけれども、その扉を通っていくときに恐ろしいと感じることもありますが、どうか主がお一人お一人を導いてください。弱っているとき、悲しんでいるとき、不安であるときこそあなたは私たちのそばにおられて、でこちらだよ、こちらにあなたの歩む道があるのだと、教えてくださいます。どうかそのあなたが教えてくださる道を、一歩一歩辿っていくことができますように。光が見えない時もありますけれども、どうかその先に光をあなたが与えてくださると信じて、その先私たちが向かうべきところを私たちは見失うことなく今日もまた今週も歩んでいけますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らします。ではそこまでといたします。続いて聖餐式を執り行います。座ったままで、結構です。第二賛美歌179番、今に我ら集いを共に賛美いたします。